今日は幼児祝福、幼児成長祝福礼拝として礼拝を捧げます。今日も心いっぱい主に礼拝を捧げましょう。主は今招いて言われます。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼るな。どのような道を歩むときにも主を知れ、主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌105番、ガリラヤの村を、賛美歌105番を共に賛美しましょう。お座りください。司会者がお祈りいたします。神は豊かな憐れみにより、死者の中からイエス・キリストの復活を通して私たちを新たに生まれさせ、 生ける希望を与えてくださいました。恵み深い私たちの天の父なる神様、すべてのことに神様の定められた時があることを私たちは今日も信仰を持って告白いたします。生まれるのに時があり、天に召されるのにも時があります。出会うのにも時があって、別れるのにも時があります。私たちの理解を超えた神様の最善のご計画があることを今信じて告白し、主の御名をあがめます。神様、どうぞ私たち一人一人の心の内に出会いや別れ、さまざまなことを通して今寂しさや喜びや感謝やまた叫びがあるかもしれません。そのすべてをご存知の神様が今私たち一人一人に伴ってくださり、憩いの右側のほとりへと、ここがあなたの居場所だとあなたの大きな御手の中で受け止めてくださって、私たちが今日も神様の愛の中しっかりと憩うことができるように導いてください。私たちが一つの神の家族として、今日も一人一人と挨拶を交わし、お互いの存在を喜び、共に礼拝できることを感謝します。どうぞこれからの御言葉の時もあなたが祝福を持って導いてくださって、私たち一人一人にお語りくださいますようお願いいたします。どうぞ私たちも心を開いてあなたの御言葉をまっすぐに受け止め、一歩でも半歩でも今日またここから神様の御言葉を握りしめ応答できますように導いてください。この礼拝で奉仕される方々を最後まで支えてお守りください。聖霊に満たして用いてくださり、あなたのご栄光を表してください。すべてお委ねして、このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続きまして、詩編を購読します。今朝は詩編64編、詩編64編1節から11節、旧約聖書の879ページ、旧約聖書の879ページです。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。 その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編64編一節から11節までを購読いたします。指揮者によって賛歌ダビデの詩。神よ、嘆きの中にある私の声を聞いてください。敵の脅威から私の命を守ってください。彼らは舌を剣のように鋭くし、苦い言葉の矢をつがえています。
物陰から罪もない人に追いかけようと構え、不意に追いかけることに後ろめたさも感じていません。
彼らは悪の言葉に身を固め、それを数え上げては罠を仕掛け、誰が見破ることができようと言います。だが神は彼らに矢を射かけ、不意に彼らは傷を負う。
彼らは自分の舌の上につまずき、見る人は皆頭を振るでしょう。
人は皆恐れて神の働きを告げ知らせ、神の技により悟りを得る。続きまして回収祈祷です。それでは初めに細見玲子さんにお祈りを捧げていただきます。
お祈りを捧げます。神よ、嘆きの中にある私の声を聞いてください。敵の脅威から私の命を守ってください。ハレルヤ。天のお父様、心いっぱい皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたの流してくださいましたたっといイエス様の血潮を覚え、心からその恵みを覚え感謝いたします。今朝のこの礼拝の本当に真ん中にあなたがいてくださって、私たちをこのところにあわつめくださりありがとうございます。主をどうぞ今あなたの御前に礼拝を捧げます。私たち一人一人の上にどうぞ今イエス様の血潮で覆って守ってください。そして私たちが捧げる礼拝をどうかあなたが本当に受け取ってくださいますように、どうぞ私たちの本当に霊魂体のすべてをあなたが父親でお守りください。また天のお父様、今日は格別に幼児成長祝福礼拝として備えられていることをありがとうございます。お供え時から本当にあなたの御言葉、またあなたの愛の中で育てられ、本当に育まれた幼い魂、本当に一人も残らずあなたが覚えてくださり、今特別にあなたの招きに祝福に預かることができますように、この礼拝を祝福してください。そして本当に主、あなたが幼い魂を本当にこの本当に胎の身からですけれども覚えて成長させてくださるのはあなたご自身です。本当に主よ、すべての幼子たちに与えられていますあなたのこの愛を本当に今この御堂でも祝福を持って、あなたがお一人お一人の幼子たちを覚えて、あなたが本当に愛の御手を本当に置いて祝福してくださいますようにと切に本当に願います。立てられております西野智子先生のようにこのために豊かに天よりの御油を注いでくださり、今日でなくてはならないあなたの言葉を大胆に語ってくださいますように、御油で満たしてお持ちください。またそれぞれのところでこの御堂ではなく本当にインターネットを通して、また本当にこの御堂ではないですけれども、あなたのことを覚えて今時同じくして礼拝を守っていますすべての生徒の上に、本当に一人一人の上にも同じく主の恵みが、この礼拝の恵みが注がれますように、 お祈りいたします。またこの礼拝のために捧げられます、本当に奉仕をされます、お一人お一人の上にもあなたの本当に祝福がありますように、また私たち捧げます一人の礼拝もあなたが本当に祝福してくださいますようにお願いいたします。皆様のお祈りに合わせてイエス様の御名によって期待して、御名によってお祈りをいたします。
アーメン。それでは続いて皆様その場でご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読してもらいます。この朝の聖書の箇所はマタイによる福音書18章1節から5節、新約聖書の33ページ、マタイによる福音書18章1節から5節、ページ数は新約聖書の33ページです。
聖書をお読みいたします。マタイによる福音書18章1節から5節まで。その時弟子たちがイエスのところに来て、天の国では一体誰が一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。だからこの子供のように自分を低くする者が天の国で一番偉いのだ。また私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。以上です。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。 それでは仁科智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、子供のような心で生きると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み豊かな慈しみ深い神様、私たちといつも一緒にいてくださり、一週間の歩みを守り導いてくださり感謝をいたします。そして今日も礼拝のために私たちを御前に導いてくださり、このところで共に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝をいたします。私たちの日々の歩みは多くのことに思い患い、また労苦し、さまざまな困難や悩みを抱えての歩みであることを思います。そのために時には弱り果て、疲れ果て、力を失っている、そのようなこともあるでしょう。また体調を崩し、体の痛みや弱さを覚えておられる方もあるかもしれません。また多くのことに心が痛み弱っている方もおられるでしょうか。主よ、どうぞ今日もあなたがお一人お一人を顧み、あなたの御手を述べてくださり、癒し慰め力づけてくださることをお願いをいたします。そしてどうぞあなたの豊かな恵みの与えられた命の力に満たされて歩み続けることができるように顧みてくださることをお願いをいたします。今日は幼児成長祝福礼拝として礼拝をお捧げしています。私たちの中にある、私たちの群れにつながる幼子たちがあなたの恵みの中に守られて成長していくことができますように、一人一人があなたの祝福の中に成長することができ、またそのご家族があなたの祝福の中に豊かにされていくことができますようにお願いをいたします。そのために私たち教会の一人一人が幼子たちを覚えて祈ることができますように、そのご家庭を覚えて祈ることができますように、顧みてくださることをお願いをいたします。また世界中で戦争や災害や貧困のために苦しんでいる子どもたちをあなたが今日も覚えてくださり、必要な助けを与えてくださるように、子どもたちの心にも慰めを与え、また成長のために必要なすべてを与えてくださるようにもお願いをいたします。多くの人々が悩みや悲しみの中にある時代ですけれども、変わらないあなたが一人一人を愛し心に留めていてくださることを信じ、皆をあがめ感謝をいたします。どうぞ私たちにも同じ心を与え、宮座のために祈るものとしてください。世界はまだまだ争いや戦争が続き、困難の中に、不安の中に、恐れの中にある多くの方々がおられます。主よ、どうぞ今日もそのお一人お一人を憐れみ顧みてくださって、慰めと必要な助けを与えてくださるようにもお願いをいたします。そして争っている地域や国の指導者たちが本当にあなたを恐れることを覚え、人々の平和と幸いを考えることができるように、そのところにも主が介入してくださることをお願いをいたします。私たちがあなたの平和がこの世に満ちるようにと祈り続ける力を与えてください。またあなたの御心に沿って私たちが祈り続けることができ、
私たちの周りにいる方々があなたからの命の恵みを見ることができ、受け取ることができるように用いてくださることをもお願いをいたします。主よどうぞこの時代の中にあってあなたの御業がなお進められていくことができますように、この世にある私たちが地の塩を世の光としてあなたの豊かな恵みを表すことができるようにも顧み助けてください。今日の礼拝の時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は幼児成長祝福礼拝としてこの礼拝をお捧げしています。それで今日は私たちもイエス様が幼子を弟子たちの前に立たせて教えられた、その御言葉の恵みをいただきたいと願わされています。今お読みしたこの聖書、マタイによる福音書の18章ですが、この時弟子たちはイエス様に尋ねました。天の国では一体誰が一番偉いのでしょうか。彼らは自分が他の人たちより上に立ちたい、あるいは偉いと認められたい、そういう思いを持っていたようです。イエス様に尋ねる前にですね、他の福音書、またこのマタイによる福音書のこの出来事の前の方を少し振り返って読んでいきますと、イエス様はペトロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて山に登られました。そこではこの3人は神様の栄光を見るわけですが、山に登らずに待っていた他の弟子たちのところに一人の悪霊に疲れた子供を持っている人がやってきて、治してください、悪霊を追い出してくださいと頼むんですね。けれども弟子たちにはそれができませんでした。そしてイエス様が戻ってこられて、その子供から悪霊を追い出し、弟子たちに信仰が足りない、これは祈りと断食によらなければできないと教えられたんですね。そういうことがあったからと言えるかもしれませんが、弟子たちは自分たちは誰が優秀なのか、イエス様と一緒にずっと働いていくのか、そして彼らはイエス様がイスラエルの国を復興し王となられる方だというふうに信仰を持って受け止めていましたので、イエス様が王となられた時、イエス様についていっている私たちはそれなりの地位や権威のある座に就くことができるのではないかという期待を持っていたと思うんですね。で、そういう思いやイエス様と一緒にいた3人、あるいは自分たちは違うというようなさまざまなこの比べる、お互いを比べるというところから、誰が一番偉いのかということを考えていたのかもしれません。同じ記事を扱っている他の福音書の記録によると、彼らは論じ合っていた、あるいは話し合っていたというふうにも書かれています。ですからたまたま何かがあって思いついて話した、イエス様に聞いたというのではないんですね。彼らはずっとそのことを話し合い、私はこうだから私の方がイエス様に近いんだとかですね、いろんなことを言っていたのではないかと思うんですね。けれどもこれは彼らが自分たちの考え、それまでに教えてこられたこと、あるいはその価値観によって考えていた、そういう考え方に基づく質問だったということができます。この世で価値があるとされているもの、地位や権力を持つこと、それが幸いなこと、素晴らしいこと、地位や権力を持った者は偉い人だという考えに基づくものだったと思うんですね。この世のその社会の中でそれは一つのあり方、考え方ということができるかもしれません。けれどもここでマタイがイエス様の教えられたことをまとめているのは、天の国の民、神の家族、神の子供とされた者たちはどんな人たちなのか、どのような生き方をするのかということを伝えようとしているんですね。 イエス様はその質問に対して一人の子供を連れてきて彼らの真ん中にまず立たせたとあります。ただそのことに答えるだけではなくて、具体的に目に見える例をとって弟子たちに教えようとされました。そしてその子供を彼らの真ん中に立たせて、彼らが子供を見ることができるようにして、天の国で一番偉いのは子供のように自分を低くするものだと言われたんですね。自分を低くするということは謙遜になるということです。子供のように素直に謙遜な心を持つ人になりなさい、そのような人が天国で一番偉いのだと言われたんですね。しかも心を入れ替えて子供のようにならなければ天の国に入ることはできないと言われました。心を入れ替える、私たちは悔い改めるという表現をすることがありますが、それまでの考え方や生き方、方法をやめて新しい方向へ向かっていく、そのことを意味しています。偉くなりたい、力を持ちたい、地位が欲しい、そういうこの世の良いとされる価値観ではなく、謙遜な素直な心で、それは天国の価値観と言ってもいいかもしれません。神の王国、神の子供たちの持つ価値観、良いとされることということができると思うんですね。そのような生き方へと方向を変えて進んでいく、それが天の国の民、神の国の国民、神の子供とされたクリスチャンたちの生き方だとイエス様は言われているんですね。子供のような心、素直で謙遜な心、それが天国の国民、神様の子供の大切な姿勢だとここで言われています。そして子供たちの素直なこの愛情の表現というのは、たとえ拙くて幼くて弱くても神様は喜んで受け入れてくださると思うのですね。今日も幼児成長祝福式をしますが、その子供たち、小さな子供たちの姿を見るとき、その子たちが自分の大切な人、両親であったり祖父母であったり、あるいは友達や周りの人たちであるかもしれませんが、その人たちのためにあなたのことを思って大切なんですよ、あなたが喜んでほしいんですよとするいろんなことがあると思うんですね。絵を描いてくれたり手紙を書いてくれたりということがよくあるのではないかと思います。その絵が本当に幼い3歳4歳の子どもたちでは拙い絵かもしれません。正しい文字をまだ書けない、でも一生懸命書いてくれた、そういう手紙であることもよくあると思うんですが、私たちはそれをもらったときに、なんだまだちゃんとできないじゃないかとか、こんな下手くそなとは思わないと思うんですね。どんなに拙くても十分に表現されていないように見えても、その心、その思いを喜んで受け取ることができると思います。神様は私たちの神様への愛を表す行為、神様のためにこうしたいと思う、そういう一つ一つを喜んで受け入れてくださるんですね。それは私たちが本当に素直に謙遜に、ただ神様に喜ばれたいという願いを持って行っていくからなんですね。そのように子供のような心で、それまでのこの世の価値を追求するような、そういう考え方、生き方を変えて、神様からいただく祝福の中に、ただ神様の愛を思って生きていく、そういう人たちが天国に入れていただいたもの、神の国の一人として生きていく生き方だと イエス様は言われているんですね。そしてこれに続いてですね、もう一つ、このような子供のような一人を受け入れる人は私を受け入れるのである。この謙遜な子供のような人、それは天国に入れていただいた神様の子供、神の国の民だと今申し上げましたが、そういう人たち、この時は弟子たちであったかもしれません。また今は私たちイエス様によって生かされている一人一人なんですが、その私たちを、イエス様を信じてその恵みの中に生きている人を受け入れる人は、イエス様を受け入れたのと同じだと言うんですね。私たちが心を入れ替えて神の子供として、神の国の民として生活していくとき、この世の素晴らしいとされる価値観ではなく、聖書を通して教えられる大切な愛を持って生きる生き方をしていくときに、私たちを通してイエス様のことが人々に知られていきます。それは神の国、天の国でイエス様と一緒に生きている私たちは、イエス様のように生きていくものとされているからなんですね。幼い子供のようにたどたどしい表現かもしれません、拙い表現かもしれませんけれども、本当に素直に謙遜にイエス様に従っていこう、イエス様にのようになりたいと願う私たちをイエス様は祝福してくださり、私たちと一緒にいてくださるそのイエス様の姿が私たちを通して知られていく。ですからそのイエス様を信じる私たちを受け入れてくれる人たちは、イエス様を受け入れたのと同じだと言われているんですね。私たちが謙遜な心で他の人々と関わるとき、それはその人たちのことを大切に思うことができるようになっていきます。大切に思う、それはその人を愛すること、愛を持ってその人々と関わっていくことと言えるかもしれません。イエス様がそうしてくださったように、私たちも同じようにしていきます。イエス様のように素晴らしく完全にはできないかもしれませんけれども、幼い子供のように私たちが謙遜に、けれども真心を持ってイエス様に信頼していくときに、私たちを通してこのイエス様の命の恵みが他の人々に現れ届けられていくということをイエス様は教えてくださっています。私たちはそんなにできていないとすぐにできないことに目を留めますが、幼い子供たちはそんなことを気にしてはいません。自分のできる精一杯を持って自分の両親や祖父母や友達や周りの人たちに、あなたが大好きなんだ、大切なんだ、だからあなたの絵を描きましたよ、あなたに手紙を書きましたよと差し出してくれると思うんですね。神様がそれを喜んで祝福してくださることを今日心に留めたいと思います。そして子どもたちのような小さなけれども真実な素直な心を持って、私たちの周りの人たちと関わることができるように、この命の祝福をしっかりといただいて歩みたいと願います。イエス様はこの子供のように、そういう心を入れ替えなければ天国に入ることはできないと言われました。私たちはすでにイエス様を信じて新しい命に生まれ変わらせていただいています。ですからここで言われているように、小さな子供の一人のように歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。よく言っておく
心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。だからこの子供のように自分を低くする者が天の国で一番偉いのだ。恵み深い神様、子供のような心でと、イエス様は幼子を弟子たちの目の前に立たせて教えてくださいました。私たちも今日神様の祝福を受けるようにと祈る、その子供たちの姿を通してもう一度神の国の民、神の子供とされている祝福を感謝して受け取ることができますように、またその神様の恵みの中に、愛されている愛の中に、子供のような心で受け取り従っていくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉を心に留め、しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメンと。第一礼拝では幼児成長祝福式を、割愛させていただき、第二礼拝で幼児祝福式を行いたいと思います。ありがとうございます。
はい、幼子の方も出ておられますけれども、今日第二の方で共にということでよろしくお願いいたします。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは共に賛美をいたしましょう。賛美歌543番、キリストの前に、賛美歌543番です。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを西村さんに捧げていただきます。
言われた。よく言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないと。主の神様、皆が崇めて感謝いたします。幼児祝福成長礼拝をここまで導いてくださりありがとうございます。神様、私たちはさまざまな思い煩いや、あるいは人との比較やら持ち物の欲とかさまざまな思いがありますけれども、心を入れ替えて子供のようにとあなたおっしゃいましたから、どうぞ私たちの心を探ってくださり、まっすぐにあなたに向き合って生きることができますように導きを与えてください、この第一礼拝では祝福式はありませんでしたけれども、第二礼拝で祝福に預かる子どもたちの豊かに臨んでくださいまして、これからの生涯を祝福してくださいますようにお願いをいたします、ただいまから感謝にあふれ献金を捧げます。どうぞこれを清めた神様の御用にお用いください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。